創世記も5章に入りました。先ほど読んでいただきましたが、この5章というのはアダムからノアまでの系図が書かれています。アダムから生まれたカインの系図というのはですね、4章の終わりに書いてありましたが、これはその次に生まれたセツの家系とも言うことができます。この5章というのはとても長い家系図が記されていました。舌を噛みそうなカタカナの名前が1節から32節まで名前がずらーっと書かれていました。今日はですね、今回この聖書箇所はどうしましょうかというぐらいですね、これを全部読むの大変だなということを朗読者と一緒に話をしていましたけど、今日は全部読んでもらいました。1節から32節までですね。これ読むだけでも大変なのに、読んでもよく意味がわからない、誰のことを言ってるのか何のことを言ってるのかよくわからない、そしてここから何も恵まれない、そういう名前の羅列と単調な文章の繰り返しが今日の聖書箇所でした。ここから今日は何を教えられるだろうかと思われることもあるかもしれません。この単調な文章の記述の中に一つの特徴を見ることができます。一連のことが繰り返し繰り返し書かれているのです。それは誰が何年生きた、誰が誰を産んだという、そういう記述です。誰が何年生きた、誰を産んだ、そして死んだ、生きた、産んだ、死んだっていう、この三つのことがずーっと繰り返してアダムからノアまで10代の子孫が名前を連ねていました。これがアダムから1000年以上続いた人間の歴史のまとめなのです。そしてこの単調な繰り返しの中にパッと目を引く人物、それがエノクという人とノアという二人の人物です。この二人だけは他の人と違って生きた、産んだ、死んだだけでは終わらなかった人物です。私たちの人生もともすればこの生きた、産んだ、死んだの三つのことだけで終わってしまいがちですが、今日はこのアダムの系図、特にこの節の系図を通して、私たちはどうやったらこの地上の生涯を充実した歩みにすることができるか見てまいりたいと思います。まず最初に考えたいことが、そもそも充実した生涯、充実した人生というのはどのようなものなのでしょうか。先日は敬老の日がありましたが、長生きすることができたら幸せで充実した生涯となるのでしょうか。今日の聖書箇所を読んでですね、アダムの系図を見たときに、おそらく皆さんその寿命の長さが気になったと思います。アダムは1000年近く生きました。他の子孫たちも900年800年と、今の10倍は、私たちの10倍は生きています。まるでですね、おとぎ話のように、本当に1000年も生きたのだろうかと思われるかもしれません。で、一節では、神は人を創造されたとき、神に似せて彼を作られたとあります。神は永遠に存在するお方なので、その神に似せて作られた人間も同じように永遠に生きる存在だったのです。しかし人間が神に背いて罪を犯したがゆえに、命の源である神から離れて生きるようになり、人間は死ぬべき存在となりました。しかしそれでもその神の形の名残として、初めの人間たちの寿命は1000年近くもあったんです。長寿というのは誰もが求めるものです。敬老の日には必ずですね、健康で長生きしてくださいねという言葉をかけます。で、昔から人々は不老不死というものに憧れてきました。同じように1000年も生きれたら幸せだと思うでしょうか。1000年まで生きずとも、もう少し長生きしたいなと思われるでしょうか。 しかし私たちの人生というのは長生きをするだけが決して幸せではないということが聖書を見るときにわかります。神に似せて作られたアダムは3節で彼の形通りの子を産んだとあります。彼の形通りというのはアダムに似ているというだけではなくて、アダムの罪を受け継いだということです。人間は皆この罪を持って生まれてきます。罪を持った人間が皆千年間生き続けたらどうなるでしょうか。人類は創造されてすぐに人殺しを始めました。そのような罪を持った人間がこの世界で千年も生き続けたらどうなるでしょうか。現代の私たちを見てもわかるように、たった100年の間でも世界大戦を2回も行いました。ここ数年だけでもテロが何回も繰り返されています。凶悪な事件は日常茶飯事です。罪のある人間がこの地上でずっと生き続けたのなら、罪を犯し続けたのなら、この世界は放っておいても滅んでしまいます。ですからノアの時代には人々の罪が極限を極めて神の前に立ち上り、神自ら人を滅ぼすという結果となりました。そして洪水を境に人間の弱いは長くても120年と決められています。ですから長く生きることが必ずしも幸せとは限りませんし、長寿が神様の祝福とも限りません。時にですね、若くして亡くなられたクリスチャンの方に対して、こんな慰めの言葉をかける方がおられます。あの方はよほど神様から愛されていたんだ。あるいは、神様に愛されている人ほど人生は短い、なのと言われたりします。それは、この世でこれ以上罪を犯さないように、神様がこの世での試練を良しとされたという意味を込めて、そのような慰めの言葉を語ったりすることがあります。もちろんクリスチャンは霊的に成長すれば罪に打ち勝つことができるようになります。しかしそれでも全く罪を犯さなくなるわけではありません。人間は長く生きれば生きるだけ、死ぬまで一生涯罪を犯し続ける存在なのです。ですから長く生きれば充実した生涯どころか、それだけ犯す罪も多くなっていくのです。人間というのは長生きすることだけが幸せなのではなく、人生の充実というのはその寿命の長さではなく中身だということがわかります。ではその中身とはどのように充実させていったらいいのでしょうか。ある人はお金持ちになることだと言います。何不自由なく全てのものを手に入れる。またある人は仕事で成功することだと言います。また、家庭円満で良好な人間関係を築き上げることだという人もいます。またある人は自己実現だという人もいます。自分の欲しいものを手に入れて、自分のやりたいことが実現できるとき、充実を感じるのだと言います。そしてまたある人は何かを成し遂げて、自分の価値が認められることだと言います。そのような人生こそ充実した人生なのでしょうか。世の中の人から見たら、そのような生涯を充実した生涯だというのだと思います。しかし、神の目から見たら、それは充実した人生とは言えません。世の中の人から見たらば、そのような生涯というのは憧れであって、充実していると言えるのかもしれませんが、神の目にはむしろ虚しい人生、空虚な人生と映るのです。なぜならば、キリスト者の生涯というのは、長く生きても120年と言われた、この地上の歩みだけを充実させるために与えられているものではないからです。キリスト者の生涯というのは、この地上では終わらず、天の御国でこの地上の何倍も、何十倍も生き続けるからです。千年でも足りません。永遠という時間を天の御国で過ごすのです。ですからこの地上での生涯は天国の 序章にしか過ぎないのです。この地上の歩みは、天の御国での永遠の生活のための準備期間ということができるのです。ですから、キリスト者にとっての充実した生涯というのは、この世の生涯を充実させるための歩みではなく、天の御国での永遠という時間を充実させるための歩みなのです。しかもこの地上での限られた時間と天の御国での永遠という時間は切り離されたものではなく、この地上の生涯を天の御国での充実のために生きていくのです。それこそ充実した生涯の第一の秘訣です。五章24節、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったとあります。エノクという人は、この時代にあって、神と共に歩み、唯一死を見ることなく、天の神の御元に行きました。これは何を意味しているんでしょうか。聖歌の歌に、エノクのごとくに我をも上に移させたまう日まで主と共に歩まんという、そういう歌詞があります。エノクという人が神に取られたのは、彼だけが何か、特別扱いされていたのではなく、私たちがいつか天に帰ることができるという、そういう希望を視覚的に、実物的にこう見せてくださったんですね。この創世記の時代にあって、いくら人間が長生きできていたとしても、たとえ500年生きても1000年生きるとしても、すべての人が必ず最後は死んでいます。しかしそれで人生は終わりではなく、私たちは天に帰ることができるんだという希望を持ち、天を目指した歩みをするように人々に教えてくださったのです。この地上の生涯をこの地上での充実のために使うのではなく、天の御国を目指した歩みとすることを神様は教えてくださったのです。そして後の時代にイエス・キリストが今度は天の御国からこの地上に来てくださり、私たちの罪を背負い、十字架の上で身代わりに死んでくださり、私たちの人生そのものをあがなってくださいました。そして死を打ち破り、復活され、天の御国に帰られたのです。イエス様は、この地上での私たちの歩み、私たちの生涯を犯し続ける罪、過ちをすべてあがなってくださり、神からの許しを与えてくださいました。そればかりではなく、私たちの人生最大の問題である死の問題を解決してくださいました。罪を解決し、死の問題も解決し、そして天の御国に帰るための道筋を作ってくださったのです。私たちにもう一度天の父のもとに帰ることのできる希望を与えてくださいました。そして永遠の命の望みを与えてくださいました。これこそ人生の充実です。この人生の充実を得るために私たちは何をしなければならないのでしょうか。それは天の父なる神のもとにある命の書に名が記されなければならないのです。私たちはまずこの地上にいる間にキリストの救いを受け取り、命の書に名前を残さなければならないのです。私たちはこの地上の生涯に何を残すことができるんでしょうか。残念ながら私たちはこの地上には何一つ残すことはできません。多くの人はこの地上に自分の生きた証を残そうと必死です。自分の人生はここで終わると思っているからです。しかし人間が成し遂げた偉業、地上に蓄えた富、その他のすべてのものはやがて消え失せていきます。この地上では自分の名前ですらいずれ忘れ去られていくのです。しかし私たちはやがてこの地上では忘れられていきますが、天に自分の名を残すことができます。天の神の身元にある命の書に名前が記されるならば、それは永遠に消えることはありません。創世記の5章は1節から終わりの32節まで名前の羅列がずっと続きます。聖書通読を旧約聖書から始めた人にとっては おそらくここが最初の難関になるのではないでしょうか。なぜ聖書はこんなに名前を細々と書くのでしょうか。誰が何年生きたかとか、何族が何人いたかとか、木の長さが何キュビトだったとか。これは今生きる私たちには何の関係もないように思えます。聖書がなぜこんな名前とか家系図とかをいちいち細かく書いているのでしょうか。こんな名前の羅列に何の意味があるのでしょうか。これはもしただの歴史の教科書であって、これがただ人が書いた年表であったのならば、読む人にとっては非常に退屈なものかもしれません。私たちが現代を生きていく上で何の役にも立ちません。しかし、聖書は誰が書いたのでしょうか。神様がご自分の言葉として書かせたものなのです。すなわち、神様がこの名前を一つ一つ丁寧に記せと命じたのです。それは聖書朗読者を困らせるためではありません。私たちに少しでも聖書をたくさん読ませようと量を増やしているのでもありません。私たちにとって苦痛のようなこの名前ですが、神様にとってはその一人一人が意味ある存在、価値のある存在なのだということです。神様の御前に人間は一人として忘れられていない存在だということです。しかしこの記録というのは、この世の歴史における記録です。この世は一時的なものです。私たちは天の父のもとにある命の書に永遠に名前が記されなければなりません。この地上でどんなに成功しても、どれだけ自己実現できても、健康で長生きすることができても、自分はすごく充実していると自己満足できても、命の書に名が記されていないのなら、なんて虚しい人生でしょうか。その満足は、その充実は、この世の短い生涯だけの満足です。あとは永遠の不満足が残るだけです。地上でどんなに充実していても、命の書に名前の記されていない人生が終わったのならば、あとは永遠の虚しさが残るだけです。ですから、救いをいただいている私たちは、すでにこの命の書に永遠に名前が刻まれていることに感謝いたしましょう。そして、そのことに感謝して、あの、絵の具のように、この地上の生涯を私たちの命が取られるその日まで、神と共に歩む生涯としなければなりません。新約聖書のヘブル人11章5節には、信仰によって絵の具は死を見ることのないように映されました。神に映されて見えなくなりました。映される前に、彼は神に喜ばれていることが明かしされていましたとあります。彼は神に喜ばれていることが明かしされていた。神の目に充実した生涯とは、神と共に歩む信仰生活の充実です。信仰生活という言葉を使うとですね、信仰の生活と私たちの日常生活が切り離されているように聞こえてしまいます。また実際に信仰生活と日常生活を切り離しているという人がほとんどです。しかし私たちの信仰は、教会だけの信仰ではなく、自分の家で聖書を読んで祈っている時だけの信仰ではなく、困った時により頼むための信仰ではなく、私たちの生活の全領域に及ぶ信仰なのです。その私たちの生活の全領域を神と共に歩み、神に喜ばれる歩みをすることが、霊的な充実ということができるのです。そのような人の生涯を神は喜ばれるんです。この世のことばかりに気を取られていて、やがて来る天の御国での将来を見据えた歩みができていないならば、それは虚しい人生です。この地上の人生という短い時間ばかり見ていないで、永遠という視点から自分の人生を見つめる人の歩みを主は喜ばれます。罪が許され、死の問題を解決していただき、命の書に名が記され、永遠の命をいただき、天の御国での永遠の住まいまでもいただいた私たちは、霊的充実をいただいています。あとは残された生涯を、 神に喜ばれるために、隣人の人生の充実のために生きるならば、天の御国に私たちは大きな宝を積むことができるのです。天に宝を積むことこそ、霊的充実なのです。私たちは自分の充実のために生きていくなら、きっと永遠に満足することはできません。すでに霊的に充実をいただいている私たちは、神に喜ばれるため、そして隣人の充実のために生きるなら、それは天に宝を積む充実な生涯なのです。しかし私たち人間は、この地上に宝を積もうとします。やがて亡くなる者のために時間を割き、労力を割き、お金を割いてしまいます。それらは、この地上の人生だけを喜ばすことはできます。しかし、天の御国では、この世とは価値観が違うということだけは覚えなければなりません。この世で価値のあるものは、天の御国では一切価値がありません。天の御国に入れられたとき、私たちの価値観も変えられます。子供の頃にですね、私はいろいろなものを集めていました。あるときはですね、牛乳の蓋をですね、牛乳瓶の蓋を集めることがすごく流行ったことだと。みんなですね、学校に行くとですね、スーパーの透明なビニール袋にですね、牛乳瓶の蓋を100個も200個も入れて、ガサガサ言わながらですね、学校に行くんです。それでそのなんか牛乳瓶の蓋をですね、粘土のようにして遊ぶんですけど、勝つとですね、相手の牛乳瓶の蓋がもらえるんですね。で、普段ですね、スーパーに売ってたり、学校の給食に出たり、どこにでもあるような牛乳の蓋はですね、全然価値がないんですけど、珍しい牛乳の蓋があるとですね、それものすごい価値があるんです。それをみんなですね、集めたり、交換したりしてですね、楽しんでいるんですけど、少しですね、大人になるとですね、中学ぐらいになると、なんであんな牛乳の蓋を集めていたんだろうっていうことになるんです。牛乳の蓋がだから牛乳臭いだけですよね。何の足しにもならない。ある時はですね、なんかわからないですけどね、牛乳の蓋の次は、お酒の王冠っていうんですかね、お酒の瓶の蓋を集めるのがものすごいブームになったことがあったんですね。で、私の家っていうのはですね、居酒屋をやっていたんで、人よりもお酒の蓋が結構手に入るんですよ。そのお酒の蓋をですね、お酒の味もわからない、お酒もわかんないのに、この銘柄の蓋は珍しいみたいな。全然わかんないのになんか、八海山は珍しいとかですね。そういうことを言いながら、集めている子供たち。それもやっぱりですね、なんであんなものを集めたんだろうと、一円の足しにもならないことを思うんです。で、子供の頃に集めたおもちゃが大きくなって、なんであんなガラクタを集めていたんだろうと思うように、実は天の御国に行ったら、なんであんなことに必死になっていたんだろう。なんであんなものにお金を費やしたんだろう。なんであんなものに時間を無駄にしたんだろう。なんて虚しいんだろうか。天の御国に行った自分には何も誇れるものがないと、嘆くことがないようにしなければなりません。天の御国に入るときに私たちの価値観は変えられます。私たちはこの世に何かを残す歩みをするのではなく、天の御国に宝を積む歩みをしなければなりません。いくらこの地上で豊かな歩みをしたとしても、主の御前に貧しいものであってはなりません。私たちは主の御前に富んだもの、霊的充実したものとならせていただきましょう。今日は充実した生涯を歩むためにその秘訣について聖書を見てまいりました。私たちの人生はこの地上で終わる人生ではなく、すでに永遠の命に続く人生を歩み始めています。ですから、この地上での人生を自分のために充実させる歩みをするのではなくて、神に喜ばれるために、隣人の人生の充実のために生きるならば、霊的充実が得られるということを知りました。最後にもう一人目を留めたいのが、ノアという人物です。ノアの生涯については詳しくは6章以降で、触れていきますが、5章の終わり29節では次のように言われています。 彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに、私たちは働き、この手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。ノアという人物もまた、エノクと同様、神と共に歩み、神に喜ばれる生涯を送った人です。エノクはその生涯が神に喜ばれていることが明かしされていました。そして天に上げられたことによって、天の父のもとに戻れる希望を与えました。ノアという人は、後の洪水において、神に従って箱舟を作り、洪水までの間、人々に神の義を述べ伝えた人物です。すなわち人々に慰めを伝えたのです。ノアの時代というのは、人々の罪が極限まで増し、神の前に立ち上り、神自ら人を滅ぼすという結果となりました。そのような時代に神の義を伝えたのです。しかし人々はそれを聞き入れませんでした。しかしそれでも彼は自分たちの家族のために慰めである箱舟を作り、神に従って歩んでいったのです。私たちもますます暗くなるこの時代において、神の義を述べ伝える、すなわち福音を伝えることこそ、隣人の霊的充実のために生きる生涯、神に喜ばれる充実した生涯となるのではないでしょうか。たとえ人々に聞き入れられなくても、私たちにはその責任があります。この霊的充実を人々に分かち合う生涯とさせていただきましょう。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはイエス様によってこの人生を贖われ、新しい命をいただき、そして命の書に名前が記されていますことをありがとうございます。本当に私たちはこの人生の充実をいただいております。この残る地上の歩みをあなたが取られるその日まで、あなたに喜ばれる歩み、そして隣人のために生きるそのような歩みをさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。